マルコによる福音書15章1節から。夜が明けるとすぐ、祭司長たちは長老や律法学者たちと共に、つまり最高法院全員で相談した後、イエスを縛って引いていき、ピラトに渡した。ピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですと答えられた。そこで祭司長たちがいろいろとイエスを訴えた。ピラトが再び尋問した。何も答えないのか。彼らがあのようにお前を訴えているのに。しかしイエスがもはや何もお答えにならなかったので、ピラトは不思議に思った。ところで祭りの旅ごとにピラトは人々が願い出る囚人を一人釈放していた。さて暴動の時、人殺しをして投獄されていた暴徒たちの中にバラバという男がいた。群衆が押しかけてきて、いつものようにしてほしいと要求し始めた。そこでピラトは、あのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと言った。祭司長たちがイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからである。祭司長たちはバラバの方を釈放してもらうように群衆を先導した。そこでピラトは改めて、それではユダヤ人の王とお前たちが言っているあの者はどうしてほしいのかと言った。群衆はまた叫んだ。十字架につけろ。イエスは、ピラトは言った。一体どんな悪事を働いたというのか。群衆はますます激しく、十字架につけろと叫び立てた。ピラトは群衆を満足させようと思ってバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。本日の説教題、十字架につけろと叫ぶは、マルコによる福音書15章13節から示されました。新共同訳新約聖書の95ページになります。イエス様を十字架につけろと叫んだのは、祭司長たちに先導された群衆です。イエス様を支持しているからと、祭司長たちがイエス様を殺すのをためらわせた人たちです。その人たちがイエス様が祭司長たちに逮捕され、最高法院での裁判にかけられても、何の力ある見業も行われず、無力であると知らされ、祭司長たちに扇動されてしまいます。自分の思い描いていたメシア救い主とイエス様が違っているのを知らされ、イエス様を十字架につけろと叫び、十字架につける側に回ってしまうのです。私たちはこの人たちを、なんと愚かな人たちかと批判することも、 このような状況なら仕方がないと容認することもできないでしょう。それはここで起こっている出来事の外に自分を置いて外から傍観することです。聖書は私たちにこの出来事のただ中にいたらどうしますかと問うているのです。自分も群衆の一人としてイエス様を十字架につけろと叫んでしまうと分かるとき、そこからイエス様に従う歩みが始まると教えているのです。自分はイエス様を十字架につけろと叫んでしまうと分かることが、死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救われる第一歩であると私たちに教えているのです。マルコによる福音書15章7節から15節には、ピラトと押しかけてきた群衆とのやり取りが記されています。このようなやり取りが行われた背景には、6節に記されているように、祭りのたびにローマから派遣された総督は、人々が願い出る囚人を一人釈放していたことがあります。このことは聖書以外には記されていないため、歴史的にはなかったとする説もあります。しかしそうであるからといって全くなかったと決めつけてしまうこともできないようです。民族意識の高まる祭りの際に、民衆をなだめるために総督が行ってもおかしくないからです。ピラトは8節で、群衆が押しかけてきていつものようにしてほしいと要求し始めたときにこう思ったでしょう。群衆がイエス様を釈放してほしいと要求してきたら、その要求に応えてイエス様を釈放してしまえばよいと、そう思ったのは、十節にありますように、祭司長たちがイエス様を引き渡したのは、妬みのためだと分かっていたからです。イエス様が祭司長たちに訴えられたいきさつを知らされていたのかもしれません。そこで九節にありますように、ピラトは押しかけてきた群衆に、あのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと言います。祭司長たちはイエス様をユダヤ人の王と名乗り、ローマへの反逆を企てるものであると訴え出ました。そしてイエス様ではなく、11節にありますように、バラバの方を釈放してくれと叫ぶように群衆を先導していたのでしょう。バラバは7節にありますように正真正銘のローマへの反逆者でした。暴動の時人殺しをして投獄されていたボートの中にバラバがいたのです。バラバはローマへの反逆者の代表としてその名を知られていたのでしょう。祭司長たちは投獄されていたバラバに目をつけ、この男こそローマの支配から解放してくれる人物だと群衆に吹き込んだのでしょう。そして奇跡を起こすことができると言われながら、捕まってしまえば全く無力なナザレのイエスを解放してもらうよりはバラバを釈放してもらおう、さらには神殿を冒涜するようなことを言っているナザレのイエスを許してはいけないと ナザレのイエスを、ナザレのイエスは十字架につけなければならないと吹き込んで群衆を先導したのでしょう。群衆の様子が自分が期待していたのとは違うと気づいたピラトは、十二節で改めて、それではユダヤ人の王とお前たちが言っているあのものはどうして欲しいのかと言います。すると群衆はイエス様を十字架につけろと叫びます。14節でピラトがイエス様は一体どんな悪事を働いたというのかというと、群衆はますます激しく十字架につけろとピラトに向かって叫び立てたのです。マルコによる福音書14章53節から15章20節に至る2つの裁判をめぐっての記述には、イエス様を十字架につけた人たちの姿が記されています。まず14章53節と55節から64節には、ユダヤの宗教指導者たちがイエス様を十字架につけた主犯である、確信犯である姿が記されています。この人たちを突き動かしたのは、民衆から熱烈に支持されていたイエス様への妬みであり、宗教指導者としての地位や権力や名誉を守りたいという思いでした。私たちは最初たちのような立場にはありませんので、自分ならそこまではしないとか、自分にはわからないと思ってしまいがちです。しかし、もし自分が最初たちの立場であったらと考えてみると、この人たちの思いや行動が恐ろしいほどに分かってくるのではないでしょうか。自分もこの人たちと同じようにしたであろうと分かってくるのではないでしょうか。54節と66節から72節には、大祭司の屋敷の中庭でイエス様を裏切ってしまった弟子のペトロの姿が記されています。ペトロを突き動かしたのは、自分の身を守りたいという思いでした。その思いを正当化するためにイエス様を呪うことまでしてしまいます。イエス様を引き渡したユダヤ、イエス様を見捨てて逃げ去った弟子たちと違うのは、鶏が鳴き、暗い夜が明け始めるとき、イエス様が言われた言葉を思い出して、いきなり泣き出したことです。このときペトロは、自分の罪深さが本当にわかります。そして生き方が変わります。自分を中心とし、自分を神とし、神様から離れてしまう生き方から、神様以外の何者も神とせず、神様の御心にのみ従う生き方へと導かれます。15章の1節から15節には、ピラトに代表される宗教指導者と、政治指導者と、宗教指導者に先導された群衆の姿が記されています。ピラトはイエス様が十字架の刑に処せられる罪など犯してはいないと知っていました。それでもバラバを釈放してイエス様を十字架につけるために引き渡しました。それは激しく叫び立てる群衆を力で抑えてまで無実のイエス様を守る必要はないと思ったからでしょう。あからさまに言えば面倒くさくなってしまったので イエス様を訴え出た理由は、自分はユダヤ人の王だと言っているのですから、それでもイエス様を釈放し、群衆に暴動でも起こされれば、確かに厄介なことになります。もし訴え出た理由が、神殿を冒涜しているとか、ユダヤ人の宗教上の理由であったら、イエス様がパウロのようにローマ市民権を持っていたら、全く違っていたことでしょう。ローマの法律によれば、明らかに十字架の刑に当たるバラバを釈放し、無実としか思えないイエス様を十字架につけたのは、詰まるところ、保身のためです。この時、ピラトだけがイエス様を釈放できたのは、保身のためにそれをしなかったのです。私たちには、ピラトの思いが祭司長たちの思いより、はるかによくわかるかもしれませんが、やはり許されない罪を犯してしまっているのです。使徒信条は、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、と告白します。私たちは、ピラトは主犯でもなければ、確信犯でもないのに、と思ってしまうかもしれません。私は古代のローマ教会の信仰告白である古ローマ信条、まあ古いという字を書きますが、古ローマ信条をもとにした使徒信条がこう告白していることには大きな意味があると思っています。ローマの名門貴族であったポンテオ家のピラトが十字架につけたと告白しているのです。それはイエス様を十字架につけたのはユダヤ人のせいにしていないことです。祭司長たちも群衆もユダヤ人であるからといってユダヤ人のせいになどはできないのです。群衆は祭司長たちに扇動されていたとはいえ、叫び立てることでピラトを動かしたのですから、イエス様を十字架につけるのに決定的な役割を果たします。群衆の中にはイエス様を十字架につけることに反対する人たちもいたことでしょう。しかしその人たちは大きな叫び声の中で声も出せずにいたのでしょう。イエス様に従ってエルサレムに入るときにはホサナと称えた人たちと、この時十字架につけろと叫んでいる人たちとは別であるという説があります。それはここで叫んでいる人たちと自分は違うという見方につながってしまいます。自分は十字架に叫んでいる、つけろと叫んでいる群衆の一人である。わかることが救いの第一歩です。自分の思うメシアとイエス様が違っているからと、イエス様を排除し、ついには十字架にまでつけてしまうの。この出来事に関わる人たちに共通する姿なのです。15章2節で、ピラトはイエス様に、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエス様は、それはあなたが言っていることですと答えられました。そして五節にありますように、イエス様はもはや何もお答えにならなかったのです。それはイエス様が ヘロデ大王が最後となったユダヤ人の王などではないからです。イエス様はユダヤ人ばかりでなく世界のすべての民の宇宙の王であられます。世界を変わることのない愛によって支配しておられる、ただお一人の誠の王であられます。イエス様はご自分が誠の王であられることを明らかにされず十字架につけられました。イエス様を十字架につけたのは、十字架につけろと叫んだ私たち一人一人です。自分の思う救い主とは違っていると、イエス様を排除した私たち一人一人です。しかしイエス様は自分自身を神とする私たちの思いに従われたのではありません。私たちを死と滅びから救い出そうとする父なる神様の御心に従われたのです。子なる神様に十字架の苦しみを負わせ、父なる神様に愛する一人も十字架につける、腹綿がちぎれるような痛みを負わせたのは私たち一人一人です。見るも無残な十字架の出来事は朝の光の中で起こり、罪の生み出す死と滅びの暗闇から私たちを体のよみがえりと永遠の命を輝かしい光の中に救い出してくださいました。私たちはこの豊かな恵みに応えて神様の愛の光をこの世界と隣人に映し出す新しい人とされ、救いに向かって共に歩むものとされたいと思います。お祈りいたします。信仰精霊なる神様、どうぞ私たちをここで叫んでいる群衆と自分は違うとするのではなく、自分は十字架につけろと叫んでいる群衆の一人であると分かるものとしてください。自分の思うメシアイエス様が違っているからと、イエス様を排除してついには十字架にまでつけてしまうものであると分からせてください。イエス様は私たちを死と滅びから救い出そうとする父なる神様の御心に従われました。子なる神様に十字架の苦しみを負わせ、父なる神様に愛する一人子を十字架につける、腹綿がちぎれるような痛みを負わせたのは私たち一人一人であると分からせてください。見るも無残な十字架の出来事は朝の光の中で起こり、罪の生み出す死と滅びの暗闇の中から私たちを体のよみがえりと永遠の命の輝かしい光の中へと救い出してくださいました。どうぞ私たちをこの豊かな恵みに応えて神様の愛の光をこの世界と隣人に映し出す新しい人とされ、救いに向かって共に歩むものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈り。